ですわな、これは。まあ夏といえば怪談話とも言いますけども、怖い話を聞いて暑苦しい夏も涼しくしましょうみたいなね。まあ、今回はそんな怪談話と言えるほどのものであるかどうかっていうのは正直、まあ、ちょっと疑問なんでね、まあこんな BGM でちょっと喋ってみようかななんて思ってるとこですけども、黒キャスト黒でございます。まあ実はですね、昨日、まあうちの息子が近所の、まあ、キリスト教会でね、ちょっとお世話になってるもんですんで、いろいろ勉強を見てもらったりなんやらかんやらしてもんでね、ただまあ6時ぐらいにはね迎えに行かなきゃいけないっていうことでね、仕事を早々に切り上げて、で息子を迎えに行ったわけなんですよ。でそれでアパートに戻る道すがらで見つけてしまったんですよね。車に轢かれている猫の遺体を、まあよくある話ではあるんですけどね、道端に飛び出してきた猫が車に轢かれてるのをこうついに見かけちゃったりしてね、で、ああかわいそう、ああなんか嫌なもん見たと思いながらもそのまま車で通り過ぎてしまうなんてことは皆さんもよく経験されてるとは思うんですけどもね、ただまあ、今回私たちがこの車で通り過ぎた後、まあ、アパートについてもね、何かしらこう親子ともども心に引っかかるものがありまして、いやあそこの道そこまで車通りが多いわけでもないし、なんだったらねこう拾いに行ける距離ではあったね、道もね、そんな車通りもそこまで多くないところですんで、拾ってあげることできるんじゃねって思って、で息子とね、ちょっと話し合った、逆に分かった、じゃあかわいそうだからあの猫拾ってあげようと、で車で息子と二人でねまたその場所まで戻って、その猫を、引かれた猫をねこう拾ったわけなんですよ。まあ、新聞紙をね下に敷いて、でそこにまあこう軍手でなんかこう一応軍手をね手にはめてこう拾い上げたんですけども、まだ体が柔らかかったんですね。でしかもまだちょっとほんのり温かい。そこで私はハッとこう気づいたのが、これはついさっき引かれたばっかりの猫ではないかと、でさらにねその横で、まあ、ちょっとした吐砂物が見えたんですね。猫がバッて戻したものらしきものが見えたんですけど、それがキャットフードのような感じだったんですよね。そこで私は察知したのが、ひょっとしたらこの猫はこの近辺の飼い猫だったんじゃないかっていうことで、でそれで息子と二人でね、どうしようどうしようとうろうろしているところで、たまたまその近所で畑仕事をしていたおばあさんがおりまして、でそのおばあさんに、ちょっとすいません、この猫を、そこで引かれてるのをこう見たんでちょっと拾ったんですけども、どうですかね、この猫どっかで飼われてた猫じゃないですかね、見覚えないですかねっていうふうに聞いたら、わからないわね、じゃあちょっと他のご近所さんにも聞いてみましょうかねっていう風で、そのおばあさんがね親切にもその近辺の方々にこう聞いて回ってくれてね、でまあそこで分かったのが、まあどうも、まあ一応野良だったみたいなんですよね。野良ではあるけども、まあ、この辺のご近所さんで、まあ、そういった野良猫が大好きなご近所さんがよくいて、でその野良がこう、ね、こう訪ねに来るたびにそこに、ね、キャットフードをあげてるようなご近所さん何軒かあったみたいですね。ですんでどうもそういった野良のうちの一匹だったんじゃないかということで、だからまあ どこの家のものの猫でもないしね。でそこでね、まあ、そこのご近所のとある方がね、まあ埋めるとこに困ってるんだったら、丸々のゴミ処理センターに電話したらいいんじゃないの、って市の管理しているところっていうね、まあ確かにね、そこの土地っていうのはね、誰のものでもない土地っていうのはもう今の日本にはどこにもないわけで、そこの土地に何か埋めるっていうことは、そこは誰かの管理者でもあって、そこに勝手にね、なんかその動物の遺体を埋めるっていうのは、これはね、まずい話ですからね。だけども一応ね、それぞれの市にあるそのゴミ回収施設センターあるじゃない、ゴミ焼却場、そこに電話すると、そうすると一応生ゴミとして処理してくださるらしいんですよ、うん、だから電話してみたらいいんじゃないっていう風に言われて、で、まあ、そこで私は息子と顔を見合わせまして、生ゴミにするんだってどうするよって言って、そしたら息子は、まあ、当然首を横に振るわけですよ。生ゴミなんかにしたくない、そんなって言ってね、うん、だからまあまあとりあえずね、それでまあそのおばあさんには、本当にすいません、いろいろとあちこち聞いてもらってありがとうございましたって言って、まあその場でまあそのおばあさんと別れまして、さてこのね、胸に抱えた猫の死体、さてどうしようかっていうことで、まあうちの農場までね戻ってきまして、でそれでもう生かし方なく、農場の片隅にね、穴を掘って、息子と二人でね、その猫を埋めまして、でチーンとね、まあお線香は立てなかったけども、まあ、とりあえず手を合わせて、でとりあえずさてさてという風でこう帰ろうとしたところだったんですよね。でまあ当然まあ農場にはね、私の親父お袋が住んでおりますんでね、まあ親父お袋には、ああごめんごめん、仕事終わったんだけども、ちょっとね途中で猫の死体ね見つけちゃったもんだから、また農場まで戻ってきたよって言ったら、まあねお袋も、あーあーあー、もうこの子もかわいそうにって言ってね、ここがねやはり畜産農家をやっている親子のあれですよね。大抵さ、普通の人だったらその動物の死体見たらええー、ってこうびっくりするところじゃない、うん。だけども、畜産業をね長くやっている我々親子はね、もうある大抵の動物の死体を見てもね、動じないんですよね。お袋もああかわいそうにってもう泣かれなるっていう感じでね、うん。逆にちょっとびっくりしたのが、お袋がそのなんかご近その時ね、猫、この猫どっかの飼い猫じゃないんですかって、その近辺で回ってた時にね、蚊に息子を刺されまくってたんですよね。そのボコボコにね、蚊に刺されまくってた息子の姿を見て、むしろお袋がそっちの方で、あーかわいそうにかわいそうに、あ痒くない痒くないって、そっちの方でむしろビビってるっていうね。いやいやいやいや普通逆だろうって思ったんですけど、まあまあそんな話は置いときまして、うん、あでもね、まあとりあえずは、その農場の片隅にちょっとこの猫を埋めさせてもらうでってね。そしたら、まあ、まあお袋はね、まあまあ、うんうん、埋めといてあげて埋めといてあげてっていう風でね、まあ、埋めさせてもらったんですけども、まあその後にね、ちょっとお袋ね、嫌な話をね私に聞かせてくれたんですよね。それはまあお袋の、まあ、知り合いの知り合いの知り合いの方のお話らしいんですけどね、まあある時、まあそこの知り合いの女性の方、まあ結婚もされてる方なんですけども、その方はまあとある住宅街に住んでおりまして、その方の家の前っていうのはとても車通りが多くて、よく動物が引かれて死んでいるのをこう見かけてたらしいんですよね。でその度にその女性の方はかわいそうだっていうことで、その動物の遺体を回収して自分の家の、まあ、庭の先に埋めてお線香を立ててたらしいんですよね。でもなんかそういうことを繰り返しているうちに、だんだんその女性の旦那さんが変な高熱を出すようになりまして、 寝込んでしまったらしいんですよ。で、まあ、お医者さんに見せてもなんだかこう原因がよくわからない。で、まあ、当然ねその奥さんもすごくパニックになりまして、方々にこう聞いて回ったところ、まあ、とある占い師さんに行き着きまして、でその占い師さんに相談したところ、奥さん、あなたどこかで動物の遺体を拾っては自分の家の庭先に埋めたりするようなことはしてませんかと。でその奥さんは、確かにそうですけどもって言ったら、それがいけないんですって。そういった動物の遺体を連れてくることで悪いものを連れてきているのと同じなんですと。すぐそのお墓を全部掘り返してどこか近くの河原に埋め直しなさいと。で奥さんはまあもうとにかくね、まあ、旦那さんにねもうこれ以上ね、あの苦しんでもらいたくない、もうなんとか早く一日でも早く治ってほしいってことで、もう泣く泣くそのお墓を全部掘り返してその動物の遺体を全部近所の河原の隅に埋め直してあげたところ、旦那さんのその高熱がスーッと何事もなかったかのように引いていったっていう話をね聞かされたんですよ。だからあんたもね、まあそのね、猫がかわいそうだからって言ってうちの農場に連れてきて埋めるはいいけども、勘弁してくれよみたいな風にね、おふくろに夕べ言われちゃったもんだからね、あの、よかれと思ってね、息子と二人でよかれと思ってしてた行為が、うちの親父おふくろに何か悪影響を与えてしまうのかしら。まあこれもね、まあ迷信な話っちゃ迷信な話ですんでね、まあだけどもなんかだいぶ胸にね、あの苦いものが残ってしまったという、そういう動物の遺体のあれこれのお話でございました。皆さんね、まあ動物車にひかれて死んでる姿とか、ね、見かけた時には、そうだね、まずはあの車通りの多いところの場合だと危ないから、多分その市の道路交通課に電話した方がいいのかな、多分そういうところに連絡するのが一番正しいと思いますので、皆さんの場合は、きちんと、公共のそういったところに電話するように、出ないと変な優しさを出しちゃったりすると余計なものを背負い込むことになりかねないかもしれない。まあそれを信じるか信じないかはあなた次第。今回のクロキャストは以上でございます。それではまた。